この番組は町の相談役三幸タクシーの提供でお送りいたします。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。第5金曜日のこの時間はラジオンタクシー季節を感じるツアーをお送りいたします。この番組の進行役は私原志穂と
三幸自動車株式会社代表取締役社長の町田栄一郎です。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組はこの街でおなじみの三幸タクシーがお送りするお出かけ情報番組です。第5金曜日のある月にタクシーで気軽に行くオーダーメイドツアーにまつわるお話をツアープランナーや乗務員の方をスタジオにお迎えして伺います。名所、史跡、思い出スポットを季節に合わせてご紹介しますので、驚き、ワクワク、なるほどがきっと見つかるはず。知的好奇心を満たす30分のラジオツアー、さあ、あなたも出かけてみませんか。ジメジメした日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。ラジオンタクシー町田さん、はい、今回のゲストはどなたでしょうか。
はい、今回はオーダーメイドツアープランナーで乗務員の小堀克美さんを迎えしてお話を伺っていこうと思います。
小堀さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
小堀さんはこの番組3回目のご出演ということで、はい、以前は2年前にご出演いただいたんですけれども、はい、2年前から年を重ねまして、おいくつになられたんですか。
はい、古希という70歳になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
しかも最近なられたんですよね。
はい、7月26日が誕生日でありますので
、はい、はい、何かお祝いはされたんですか。
はい、私の家族全部で10名いるんですけれども、はい、5月生まれが3人、7月生まれが3人、合わせて6人、大人ばかりですけれども、お寿司を握ろうということで、買ってきたお寿司ではなく、そうです、そうです、はい、握り寿司ですね、
はい、
で私と息子、まあ、あの娘の亭主ですけれども、2人で魚をおろして、
はい、
おろすところから始まって、
はい、
酢飯を作ってで握って、みんなで好きなものを食べると、こういう案で2度目になります。
お寿司って、あの手巻き寿司ってよくやりますけど、はい、手巻き寿司ではなく、
手巻きではなくて、はい、お寿司屋さんが行くとこうカウンターでね、
はい、
食べられるお寿司ありますね、
はい、
握り寿司、
はい、
あれになります。
じゃあ、小堀さん、お寿司を握るのが趣味なんですか。
趣味ではないですけれどもそのネタになる魚を釣ってくるのが、まあ、趣味とはありますけれども、
なるほど、
まあね、楽しい方がいいと思いまして、
はい、そうですね、
はい、そんなことやってます。
わかりました。
はい、
あの今日はお休みなんですよね。
そうですね、あのタクシー用語で明けと言いますけれども、
はい、
はい、少し前まで仕事をしていた感じになりますかね。
ちなみに今日はじゃあ明け方までお仕事されてたんですか。
そうですね、はい、
何時ぐらいまで。
明け方といっても2時ぐらいですかね。はい、
は
い、
で今日はお休みなのに制服着てらっしゃるんですか。
はい、はい、あの一応けじめでございますので70にもなりますとね、はい、若い人と同じようなわけにいかないみたいで、
ビシッと、
はい、制服で参りました。
あとなんかマスクがすごくシルクですかね、はい、光沢のある白いマスクでおしゃれですね。
うもうこれがですね、お客様特に女性から評判が良くてですね、あなたいいマスクしてるわねってこう言われるんですね。
はい、
そうすると彼女からもらったよって私は冗談で言うんですけど、まあこんなことね申し上げていいのかどうか分かりませんけど、作ってくれた人にそれ言いましたら、ね、すごく喜んでくれます、
はいはい、ものすごく
呼吸も楽ですよ、
おしゃれです、
ね、ありがとうございます。
そんなおしゃれな小堀さんとお話をいろいろと伺っていきます。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。では町田さん、
はい、
あの三幸タクシーでは、はい、オーダーメイドツアーっていうのを売りにしてるわけなんですけれども、はい、オーダーメイドツアーっていうのは どういう内容なんですか？
オーダーメイドツアーというのはやはりその名前の通り、よくバスツアーですとここに行きますよっていうのは決まったりしてるんですけれども、例えば今回の場合ですと、例えば釣りとバーベキューやりますよは決まってるんですけれども、場所によっては途中に美術館寄っていくとか、お土産屋さん寄っていくとか、そういうのを自分たちで組み立てて、一番大きいのは滞在時間を当日でも変更することができるっていうのが一番大きいです。
バスツアーだとできないですね。
そうなんです、ところが、はい、プランナーさんもしくは乗務員さんと相談して、いやここ気に入っちゃったからと、で逆のケース、ここ30分撮ってたけど私には合わないわという形で、普通のツアーというのはもう自家用車で行かない限りそれ無理なんですね、ところがそれができるというのがこのオーダーメイドツアープランナーの一番大きいところですし、あと天候によっては屋根のあるところを時間増やすとか、そんなこともできます。
先ほど釣りっていうお話が町田さんからも、そして小堀さんからも出たんですけれども、小堀さんが趣味が釣りということで、
はい、
釣り歴はどれぐらいなんですか？
そうですね、15歳の時に目覚めたといいますか、はい、ですから55年ぐらいですかね、釣ってる年数からいきますと。
なるほど、はい、その釣りがお好きな小堀さんが、はい、なんと来月から釣り体験ツアーという、はい、こういった企画を考えてらっしゃるということですね。
はい、そうですね、
はい、教えていただけますか？
手前味噌になりますけれども、この釣りというのはいろんなこう付随しているものがありましてね、良さとしてはですね、空気のいいところに行きましょう、景色のいいところに行きましょう、きれいな水を見ましょう、なかなかね東京街中に住んでるとそういう経験も少ないじゃないですか、で今こういうコロナが騒いでる時期ですので、お客様に伺うとストレスがすごく溜まってらっしゃるんですね。昨日もそんなお話をしてたんですけども、ではこういう時期で、なかなかご案内しにくい部分もありますけれども、気分を変えてそういったストレスの解消にお役に立てればと、でやはり自分で見てやってよかったなって思えるところをご案内したいっていうのがそもそもの発想なんですね、で賛同してくれる、社長もはじめ、同僚仲間たちもおりますので、そんなことでちょっと計画立ててみました。
今私の手元にチラシがありまして、8月から9月平日限定釣り体験ツアー、私がご案内しますって小堀さんの写真付きのチラシなんですけど、これ具体的にはどういった流れになるんですかね？
そうですね、平日限定にしましたのは、土日というのはもうすでにご存知のように道路もだいぶ今も混むようになりまして ね、なかなか思うように進めないということもあります、で時間を有効使うためには平日それも少し早めに出ますと、目的地にだいたい計画通りの時間で到達できるであろうと、そういう予測のもとに、この私が案内した場所自体ももう三十何年もやってましてね、時間にクリーンがなく行けますので、大体それで良いのかなと思ってはいます、
じゃあまずはその参考タクシーに電話をして、釣り体験ツアー申し込みたいっていうふうにお話をしたら、おすすめの場所を提案してくださるってことですか？
そうですね、
例えばじゃあ小堀さんのおすすめ、たくさんあると思うんですけど、一つ挙げるとしたら、どこになりますか？
私一つだけっていう限定でお話しさせていただく場合には、山梨県という遠く感じるんですけれども、おもちダムのちょっと先に小菅村ですけどね、小さな菅で小菅村っていうんですが、ここですと1時間半、例えば秋川とか青梅あたりに行ってもそんなに大幅に時間も変わることなく、でなぜがおすすめかと言いますと、先ほど申し上げましたように、水がきれい、釣った魚はおいしい、で景色はいい、で何だって空気もいいですからね、で食べた人によるとニジマスもとってもおいしいと、でこれ言うことないんですね、で料金もお安くいけますし、で口はばったいようですけど、釣りのできない方には手取り足取りじゃないですけど、お世話できる範囲ではさせていただければと思いますので、で道中も先ほどの原さんかも温泉の話に出たかと思いますが、温泉地もありますし、で買い物、例えば春ですと わさび菜ですとかね、なかなかこの辺じゃ売ってないようなものを食べることできますし、
はい、
あとは何て言うんでしょうかね、青梅は本当にわさびの盛んなところでしてね、でこれ実際見るのと聞くのって大きく違いますし、で春では桜、
うん、
で秋にはもう紅葉が素晴らしいところですので、でそこをまず第一に挙げたいかなと思っております、
うんうん、なるほど、はい、じゃあ実際にそのタクシーでその場所まで連れて行ってくれて、
はい、
で釣りを楽しんで、もし釣りのやり方がわからなければ、はい、小堀さんが手取り足取り教えてくれて、
はい、
そして魚を釣って、
はい、
その魚を持って帰ってくるところまで、
はい、
もうすべて小堀さんがいろいろとお世話してくださるってことでよろしいですか、
はいはい、お任せください。
ありがたいですね。これバーベキューもできるんですか？
バーベキューもできます。
は
い、道具は貸し出しもありますし、
はい、
ご自身でね、最近アウトドアが盛んになってますので、個人で持ってる方多くいらっしゃいますけど、全て揃っておりますので、ご心手ぶらで来ていただいて大丈夫なようにはなってます。
なるほど、
はい、
すごくなんか楽しみなツアーですね
ありがとうございます、はい、
町田さん、こういったツアー、はい、ぜひ興味があって、
はい、
いろいろ相談したいという方は、
はい、
どこに問い合わせをすればいいですか？
はい、まずですね、受付時間が9時から16時、
はい、
9時から16時で、お問い合わせ先の電話番号が 042-461-2775、 もう一度繰り返します、 042-461-2775 へお気軽にお電話していただければと思います。あとホームページの方にも詳細載っていますので、ホームページの方を見ていただければ、今のチラシとかもアップされております、
はい、あとこのチラシタクシーの中にもあるんですよね？
そうでございます。
じゃあ今タクシーで聞いてくださっている方は、背もたれの後ろっていうんですか、
はい、
あそこを見ていただければ、
はい、
チラシが入っているということですね。
そうです。
わかりました。ぜひお問い合わせをお願いいたします。ではここで1曲挟みまして、後半もお話を伺っていきます。小堀さんのリクエストを1曲おかけしたいんですけれども、小堀さん、はい、どんな曲を選んでくださったんでしょうか？
はい、聞いてみると、あ、聞いたことあるなって多分そういう曲だと思いますが、ビゼーという作曲家がおりまして、この人が作りましたのアルルのアルルル、
難しいですね、
アルルの女っていうのがありましてね、
はい、
でこれの第19楽章になりますかね。でこれ聞いていただくとちょっと迫力のある音楽で、小学校5、6年生だったと思うんですけども、相馬先生っていう方がよくかけてくれまして、で私は田無出身ですので、その第一小学校で出身だもんですから、よく聞かされて、心に深く残っている、そういう曲です。
はい、
はい、
それではお届けしましょう。ジョルジュ・ビゼー作曲、アルルの女第二組曲より、ファランドール。 ジオンタクシー。三幸タクシーがお送りするお出かけ情報番組ラジオンタクシー。前半に引き続き本日のゲスト、オーダーメイドツアープランナーで乗務員の小堀克美さんに、社長の町田さんとともにお話を伺っていきます。町田さん、先ほど前半で8月から9月平日限定釣り体験ツアーのチラシのお話ししたんですけど、
はい、
このチラシって手作りなんですね。
そうなんです。同じツアープランナーのですね、前回こちらに出た立山というものが一生懸命作って、
女性の方、
はい、で印刷だけはちょっと外部にお願いしていますんで、はい、デザインとかそういうのがですね、社内の手作り感満載という形でできております。
でしかも先ほど表のツアーのお話ししたんですけど、はい、これカラーで裏も別のツアーのお話が載ってまして、はい、こちらもせっかくなんでご紹介していただけますか。
はい、ですからこんな時だから安心できるタクシーで夏の体験ということになっていまして、うんうん、やはりコロナ対策ということでドライバーは検温後マスク着用とか、うん、車内も次亜塩素酸で消毒済みとか、うん、あとはご乗車の際は窓枠換気とマスクの着用という形になっていますので、うんうん、はい、だいたい3分ぐらいでタクシーで換気ができますので、そういう意味ではやはり今こういう時期において電車を使っていく、それからバスにずっと乗っていくということに比べて優位性があるのかなと思っておりまして、うんうん、でそれに引っ掛けたわけじゃないんですけど、お隣小平の薬用植物園とかですねであと小平というとブルーベリー発祥の地という形なんで、うん、ちょうど8月中旬までブルーベリーが おすすめ で先ほど申しましたようにご希望で選べるアフタープランという形で、うん、野菜直売所小平結構多かったりとか、うん、あと平飼い卵の幸せパンケーキのエッグカフェでとか、あとは古民家のうどん屋さん野良屋で、うん、ランチするとか、うん、で反対に西東京市ですと実はブドウ狩りができるんですね、八ヶ崎ブドウ園さんで、
はい、
ですから山梨とか遠く行くことを考えればコンパクトに3時間程度でブドウ狩りして楽しんじゃ行ったりとか、うん、そんなのなんかもおすすめで後ろに書いてあります。
なるほど、わかりました。大体このツアーっていうのは何人ぐらいまで大丈夫なんですか？
そうですね、少数人数2人ぐらいから、うん、最大7名までっていう形なんですけど、うんうんうんうん、大体5名前後がですね、うん、一番行きやすいのかなと思っております。
なるほど。先ほどね、小堀さんに山梨の釣りおすすめっていうお話聞いたんですけど、まあ、ちょっとこう1時間半車に乗ってるとだんだん睡魔が襲ってきますけど、はい、運転してないお客様は存分に寝てくださっていいわけですよね。
もちろんおっしゃる通りです、
はい、
私たちプロですので後ろに乗ってるお客様はね、ハラハラドキドキしているようじゃ困りますので、ね、安心してお休みいただけるのが、まあ、私たちの務めかなと逆に思っておりますので。
じゃあ寝てくださった方が安心してるんだなっていうふうに分かるってことですね、
はい、 そうですね、はい、そんなふうに感じられます。
分かりました。小堀さんはタウン通信の記事でいろいろと西東京のお話を記事として載せてくださってるんですけど、はい、今ちょっと最新のタウン通信見てるんですけど、
はい、
これから夏にかけて地元のお店でおすすめのところがあるみたいですね、
は
い
は
い、
そうですね、はい、私は行く先々でシャトレーゼをよく探しましてね、
はい、
でシャトレーゼのアイスですとか何て言うんでしょうね、安くて美味しいんですよ、
うん、
で贈り物にも、まあ、負担が少なくてね、うん、見た目もとってもいいですし、でこの時期いろんなこう暑いですから飲むものにしても、うんうん、こう食べるものにしてもおすすめだと思います、うんうん、よくブドウ農家さんなんか私行くんですけど、うん、お土産にどこ行くのにも山梨でもどこでもシャトレーゼ買って持ってきます、
ね、
山梨の人にシャトレーゼのお土産買っていくと現れますけどね本場ですから
なるほど、
はい、
あと小堀さんって、はい、まあ、この記事には載ってないんですけど、はい、以前ゲストで来てくださった時に、はい、コーヒーがお好きって言ってましたよね。
はい、
よく行かれるところとかよく飲むコーヒーとかおすすめのものってあるんですか？
そうですね、最近は家内に入れてもらうコーヒーがほとんどなんですけども、うん、まあ、お店で行くとすれば コメダコーヒーさんなんかはいいのかなと、はい、コーヒーも頼めますし、うん、お若い方ですと量が多いので、うん、私と家内だと残しちゃうんですね。で若い方でしたらちょうどいいのかなと、うんうん、ですからおすすめだと思います。
私もコメダコーヒーが好きで、
それはよかった。
週1ペースで通ってるんですけど、
いってらっしゃる。
あそこは本当たっぷりですもんね、はい、量がね、
量ありますよね、
でゆっくりしていられるんで、はい、
そうですね、
新聞読みながらとか、はい、雑誌読みながらずっといるタイプですね、
は
い、
それはじゃあもううってつけですね、あそこはね。
そうですね。あとまた記事に戻りますけど、はい、タウン通信の記事で、はい、旧東大農場のお話書いてますけど、はい、小堀さんずっともう田無で生まれ育ってるんで、はい、東大農場、旧東大農場ずっと見てこられてるんですかね、
はい、そうですね、うん、子どもの頃はよく空き缶をですね、穴を開けて中にろうそくを立てて、うん、私たちはカンテラと言ってましたけど、うん、でそれは弟ですとかね、私より年下の、まあ、あの当時は子分ですよね、まあ、今じゃもうかないませんけど、うん、そういう人たちを連れてクツワムシをよく取り行ったんですよ。で最近悲しいかな、クツワムシもキリギリスもこの辺じゃ聞けないので、うん、クツワムシご存知ですか、ガチャガチャガチャガチャって、うるさい虫です、
はいはいはいはい、
あれ見たいんですけどね、まあ、残念ながらねもう面影がないんですけれど、はい、あとは、まあ、友達が東大農場の卒業生がいたもんですから、古き良き時代の東大農場の寮ですね、中、あん中にも入れてもらったことがありますし、はい、東大生は紙一重だよなんてね冗談で言ってましたけど、あ、なるほどなと思うこともあったんですけど、
なんかね、
まあ、そんな思い出があります。
旧東大農場もどんどんこう開発が進んでるみたいですし ね、はい、どんな風になっていくか楽しみですよね。
楽しみと寂しさと半々ぐらいですかね、
うん、そうなんですね、はい、さて町田さん、
はい、
参考タクシーで、アプリを使った何か、はい、新しい試みを今されてるということで、ちょっと私アプリって全然わかんないんですけど、はい、教えてもらっていいですか。
はい、まずスマートフォンを取り出してっていうことから始まるんですけども、はいはい、そこにアプリをダウンロードしまして、はい、それがタクシー配車と決済ができるアプリで、私どもは5月15日から MOV でモブという配車アプリが入っています、うんうん、そうするとまずはそちらの方で配車依頼することもできます、うん、で6月15日からはアプリ決済と申しまして、田無駅から乗った方でも後ろのタブレットで決済することができまして、領収書が実はスマートフォンに来ますので、運転手さんとの間で領収書現金、例えばスイカパスモとかそういうのが一切やり取りがなくなります。そういたしますと完全な非接触という形になりまして、決済が終わって降りることができます。
なるほど。
で一応7月15日からは、うん、ペイペイでの今ですね QR 決済ですと最大シェアを持つところ、そこでの決済もできるようになりまして、うん、結局は先ほど言いましたコロナ対策の一環という形になっておりまして、うん、やはり領収書をもらうのも怖いっていう人もいるかもしれないですし、うん、で一部ですね、そういう例えばスイカパスもあってまだ使えないんですけれども、ただJR さんなんかももう場合によっては定期券を使わない人が増えるという形の流れもありまして、うん、ですからそういうような形でまだこれまだ始めたばっかりなんですけれども、うんうん、そういう形での一種のコロナ対策という形で非接触型の決済の方を入れております、う
ん、なるほど。アプリの名前がモブ、 MOV と書いてモブ、ぜひチェックしてみてください、はい、さてお送りしてまいりましたラジオンタクシー、そろそろお別れの時間となりました。今回の内容は来週の月曜日8月3日夜7時30分から再放送されます。最後しか聞けなかったという皆さんもぜひお聞きください。そして次回の放送は10月30日の第5金曜日です。それでは最後にもう一曲聞きながらお別れです。小堀さん、最後のリクエストは何でしょうか。
はい、はい、秋川雅文さんが歌う千の風になって、はい、でこれは私は下手なくせに歌うことが好きで、釣りと同じぐらい好きなんですね。で私が歌ってましたら娘婿がお父さんこれプレゼントって渡されたのがこの CD なんですね。
なるほど。
少し練習しましたけどちっとも上手くならないって困ったもんです。
じゃあもう一回聞いて練習しましょうか、はい、
そうですね、
はい、
お願いいたします。
本日のゲスト オーダーメイドツアープランナーで乗務員の小堀克美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
三幸タクシーがお送りするお出かけ情報番組ラジオンタクシー季節を感じるツアー、ここまでのお相手は私進行役の原志穂と
三幸自動車株式会社代表取締役社長の町田一郎でした。
私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風
番組は町の相談役三幸タクシーの提供でお送りいたしました。
秋には光になって畑に降り注ぐ、冬はダイヤの朝は鳥になって、あなたを。